おはようございます。礼拝にようこそお越しくださいました。心より歓迎いたします。ただいまより2022年1月9日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。聖歌464番を賛美しましょう。礼拝堂で賛美される際はマスク着用の上小声で賛美ください。こもりでない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。私たちの歩みを最善をもって導いてくださる神様、今朝も礼拝堂で礼拝を捧げられる恵みを感謝します。年が明け、私たちは今年の計画歩みを思い巡らします。混沌とした世の中、日々揺れ動く環境の中で、私たちは揺るがない確固たる生きる指針を求めています。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。愛は多くの罪を覆います。だから何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。私たちに必要な 今年の主題聖句をありがとうございます。今あなたの前に静まり、語りかけを待ち望みます。我が心の目を開いてくださり、真に見るべきものを見、真に知るべきことを知り、御言葉に生きるものとしてお導きください。本日は成人祝福式が行われる喜びの日です。これまでの成長が守られたことを感謝します。これからの人生の良い時悪い時も、神様の大きな目的と計画があることを覚え、主にあってさやばやな人生を送ることができるよう、お一人お一人をお導きください。心から捧げる礼拝を祝福し、どうぞお受け取りください。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお捧げいたしましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は第一第二礼拝で成人祝福式が執り行われました。で、第三礼拝はですね、市で行われる成人式等々もあって、ちょっとこう出席しにくいところもありますが、写真で出席する成人祝福式に出る子がいますので、その新成人とまた第一第二の成人式に、成人祝福式に出た成人のために、また後で長老にお祈りしていただきたいと思っております。では聖書の御言葉を見ていきましょう。第一ペテロの手紙4章8節の御言葉になります。ペテロの手紙第一4章8節の言葉です。第一ペテロ4章8節の言葉ですね。聖書を持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。第一ペテロ4章8節。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。今日も先週に引き続き主題聖句について、特に今日は今読みました第一ペテロ4章8節の愛は多くの罪を覆うからですという御言葉について一緒に考えていきたいなと思っております。ここで言う罪を覆うというのは、罪とか犯罪を隠すとか隠蔽することではないということを、この聖句が醸し出すその雰囲気から感じ取ることができると思います。でその雰囲気を作り出している張本人は愛という言葉ですね。一見しますと愛という言葉は罪や犯罪という言葉にそぐわないように感じますけれども、愛こそ罪に必要な恵みですね。愛こそ罪に必要な恵みです。人とこう人同士の中で罪を語りますと、誰かが誰かの罪を指摘して暴いて暴露して晒すことが正義のようにこう思われますけれども、 神の前にあって罪を語るとなりますと、暴くも裁くも晒すもなく、すべての罪が神の前に明らかですね。私たち一人残らず、すべての人の罪が神の前にあっては明らかです。私たちの社会にはこう罪なのか罪でないのかをこう定める境界線じみたこう規定といいましょうか、規律や法律がありますけれども、その社会が定めた規定とか法律のみで罪を定めようとする曖昧さや不確かさとか、またはその不条理さをこう私自身こう考えていく中で一助となった本がありました。つい最近出た本、まあ、3年前ですけれども出版された本で、ケーキを切れない非行少年たちという題の本ですね。ちょっとこう話題になった本でもあるのでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。児童精神科医の方がこう非行少年と言われるたくさんの子どもたちとこう出会っていく中で、反省以前の子どもたちとこう本の中ではこう表現していますけれども、物事に対する認知力がこう低くて、ケーキをこう等分に切ってみなさいと言われても、そのケーキを等分に切ることもできない子どもたちがたくさんいるという事実にこう気づくんですね。つまり彼らはこう好き好んで犯罪を、まあ犯罪と言われる行為をしたわけではなくて、利用されたり騙されたり、また同じようなことをやっている人たちが他にもたくさんいるにもかかわらず、その人たちのようにバレないようにやり過ごすことができなかったり、もしくは大人たちの理解不足ゆえに、理解を得られなかったり理解不足ゆえに認知力が低いという根本的なその問題はきれいさっぱり見過ごされながら、形式上の服役を強いられて、またこう反省ばかりを迫られて、根本的な問題の解決や理解を得られることもなく、レッテルを貼られてしまっているということが多々あるというんですね。私はこの本の内容から教えられる霊的真実があるように思いました。人間が作ったこう枠組みがありますが、人間が作った枠組みの中で罪あり罪なしだというのは本当のところかなり不確かで不明確で不条理で、バレたバレないということが罪に定められたり定められなかったりという面が大いにあるということです。事実、私たちの多くは清楚ぶりながら、何食わぬ顔をしながら社会をこう生きていますけれども、この人間社会には社会の汚点とか、もしくは汚れとか汚れと言われるようなものを担わされている人々がいるからこそ、私たちを含めた多くの人々が外分を装うことができているというのが世の断りだということですね。でもそういった世の根幹的な罪とか問題についてはなかなかこう目が行くこともなく、自分とは一切関係ないことだと、我がこととして認めることもできず、でも実のところその社会の汚点とか汚れと言われるようなものの根源は私たちのうちにあって、またそれを作り出していて、その汚点や汚れを意識できないところで誰かに担わしているということにさえ気づかずに、そ知らぬ顔をして生きている厚顔無知な罪人であるということを、この本を通して改めて教えられました。聖書が私たちに教える罪というのは、人の前にあってという不確かで不明確な罪ではなくて、全てをご存知の唯一の神様の前にあっての確かで明確な罪ということですね。そのため、もし私たちが私たち自身の人生をうまい具合に、またはこう上手に立ち回って、 人の前にあってその罪は暴かれることがなかったとしても、いずれ神の前に立った時、その犯した罪や行いによって全ての人が裁かれると聖書に書かれていますね。でそこで問題になるのが、神の裁きの前に立って堂々と胸を張れる人なんか誰一人としていないということです。皆が皆罪人であって、罪であって燃えるゲヘナへ投げ込まれるしかないのが私たちの人となりですね。ゲヘナという言葉を私たちがこうよく聞き慣れた言葉に言い換えますと地獄ですね。地獄に投げ込まれるしかないのが私たちの人となりですね。この罪というその悪とか、もしくは悪行をこう考えたときに、私たちがこう主イエス様に出会う前と出会った後とは明らかに変えられることがあります。それは主イエス様に出会う前は罪という、こう悪や悪行を考えたときに、その罪という縁の中に、まあ、縁があるとして、その罪という縁の中に自分を含めることはなく、その縁の外から罪という縁の中にいる人々の罪を指摘して暴いて裁く側になっていましたけれども、主イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死なれたということが、聖霊の働きによって聖霊に触れられて感謝と涙のうちに分かってしまうと、その縁の外にはいられず、自分自身をその縁の中に自ら進んで入れるようになります。もっと言いますと、その縁の外にいると思っていること自体が罪そのものであって、天地万物をお作りになった唯一の父なる神様の前にあっては、人を隔てる罪の縁もへったくれもなく、私たち皆が皆自分自身が罪人であるということが分かってしまいますね。さらに言いますと、あの人の罪は私の罪とは関係ないのではなくて、あの人の罪にも実のところ大いに直接的に、また間接的に関わっていて、ただただどんな時も人のせいにしたいと思うこの罪深い性質ゆえに、自分はあの人とは違う、あの人の罪はあの人の問題で私の問題ではないし、あの人の問題は私はできているし、私とは何の関わりもないと思ってしまいますが、実のところ世にあふれる罪の根本が自分のうちにあるということにまで悟らされていきますね。旧約聖書にネヘミヤ記という聖書がありますけれども、そのネヘミヤ記にあるネヘミヤはまさにこのことを悟らされて祈っていきました。今日はちょっとこう時間の都合上ネヘミヤ記はこう開きませんが、家に帰ってぜひ見てみてください。ネヘミヤは自分の父の世代や先祖が犯した罪に対して、あの愚かな先祖たちが犯した罪は私とは関係ないとは思わずに、私の父たちや私の民族が犯した罪は私の罪であり、私自身の罪でもあり、私のうちに同じ罪の性質がありますと告白しながら、彼らの罪とは言わずに、私たちの罪だと、70年以上前、さらには数百年前に犯した先祖の罪を、私もその罪を彼らと一緒に犯しましたと祈るんですね。ダニエルもこういう祈りをダニエル書でこう見たときに捧げていたことがありましたけれども、物理的に先祖と一緒にいたわけでもないのに、ネヘミヤは私がその罪を犯しましたって言うんです。英語の聖書を見てみますと including myself って言いますね。自分自身をその中に含めるんです。私もその罪の中にいましたと含めるんですね、自分自身を。なぜなのか、私たち罪人は神の前にあって誰も 誰一人として罪がないと堂々と胸を張ることなんかできないということを、神様の恵みと憐れみと慈しみの前に深く深く霊的に悟らされたからですね。言葉を変えますと、ネヘミヤは人格的に神様に、主イエス様に誠に出会っていたという証でもあります。元旦礼拝からこう何度も言っていますけれども、まさに私が死に、キリストが私のうちに生きておられるということを身に染みて分かっていたから、分かっていたからこそ罪のうちに自分が死んでいるということを認められるわけですね。そしてあの人の罪が我がうちにもあると思えるわけです。神の前にあって、罪人であるということを悟らされたキリスト者の罪に対する姿勢というのは、指摘し、暴き、暴露し、晒し、裁くことではなくて、罪人であるという共感ですね。同じ罪人であるという痛みです。同じ罪人として神様から何をもってしても、どんなふうにも到底説明のつかない神の恵みと慈しみと憐れみと許しを受けた者同士でしかないという愛を、感謝のうちに痛感するわけですね。だから第一ペテロ4章8節の言葉、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです、という言葉が出てくるんですね。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです、という言葉が出てこざるを得なくなります。出したくて出すんじゃないですね、出てこざるを得なくなりますね。愛は多くの罪を覆うという、この覆うという言葉は創世記9章の大洪水の後、ノアが農夫として生きていた話に出てくる、そこにその農夫として生きていた時の頃の話にこう由来する言葉でもあります。ノアが大洪水の後、農夫として暮らしていましたけれども、こうお酒に酔いつぶれて、天幕の中で酔っ払ってこうすっぱだかで寝ていたことがありましたけれども、この酔ったという言葉を見ていますと、その時ばかりではなくて常習的にそういう風だったというような意味合いがあるんですね。でそういう天幕の中で酔っ払ってすっぱだかになっていた時に、息子が3人いましたが、そのうちの2人の息子がみっともない姿、恥をさらしてしまっているお父さんに対して、お父さんの恥を見ないように後ろ向きにこう歩いていって、そのお父さんの下半身を服で覆ってあげるんですけれども、その覆ってあげるということに由来する言葉が、多くの罪を覆うからですの覆うなんですね。神の救いに預かって聖書に正しい人と記されているのは、もう当然のように罪のない完璧な人ではなくて、私たちと何ら変わりない一罪人でありました。大酒を飲んではならないと、神の言葉に反する罪、羞恥を晒してしまうしかない罪人ですけれども、その罪を覆ってもらったのがノアですね。一番近い神の家族の2人の息子たちの愛なる配慮に、その罪を、恥を覆ってもらったのがノアです。ノアは正しいから正しい人なのではなくて、その罪を神様が用意してくださった箱舟に覆われて救われた、その救いに預かったから正しいと、神様の一方的な恵みゆえの宣言を受けただけです。彼が正しいから正しいんじゃないですね。箱舟に覆われたという事実、神様の恵みゆえにあなたは正しいと宣言を受けただけのものですね。それと同時に、神の家族の愛の配慮でその罪を、その恥を覆ってもらったのも ノアですね。あの箱舟というのがキャンドルサービスの時にイエス様を表していると話しましたけど、まさにノアがそうですね。イエス様によってその恥を罪を覆っていただいたものですね。ここに救いがあって愛があります。神の救い、またそれゆえに人を愛すという聖書的な概念がここから出てくるわけですね。私たちこうキリスト者は罪という羞恥なところにいたことさえも知らずに、ノアのように恥の中で酔っていた者たちがイエス様の服の裾によってその恥を覆っていただくという愛に預かった者たちです。だから救いを得た民として、恵みをいただいた民として、愛に預かった民として、自ら経験した恵みと慈しみと憐れみと許しという愛を持って他者の恥を覆ってあげたくなっていきます。ならなくちゃいけませんとか、なるべきなんでじゃなくて、なっていきたくなって、なあげたくなっていきますね。他者の恥を覆ってあげたくなっていきますね。神様がこう私たちに望んでおられることは、同じ罪人であるという痛みを共感すること、そして同じ罪人として神様から何をもってしてもどんなふうにも到底説明のつかない神の恵みと慈しみと憐れみと許しを受けた者同士の愛の行き会です。これが神様から期待されていることですね。神様、私はこの世に救いを得ましたよねっていう告白と経験が互いに愛し合う理由になるわけですね。愛は私たちの内側からこう自動的に出てくるものではありません。誰も神の前にあって胸を張っていられない罪人であると、なんだけれども今も変わらず神様に憐れまれているということを覚えるところから出てくるものですね。でこのことをもうちょっとこうよく理解するため、マタイの福音書にあるイエス様がおっしゃった例え話を見ていきたいと思いますね。マタイの福音書18章の21節からになります。マタイの福音書18章21節からになります。マタイの福音書18章21節からお読みいたします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算をしたいと思った。清算が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ、お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、 お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれの自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。弟子のペテロがイエス様に自慢げにこういう質問を投げかけました。私には私に罪を犯した人に対して7回まで許すことのできる度量がありますと。イエス様はそのペテロのその動機を、まあ、当然のように分かって見抜かれるわけですね。こう答います。7回どころか7の70倍許しなさいと、ペテロの質問にこう応答しながら、あなたはあなた自身の度量のなさばかりか、何をもってしてもどんなふうにも到底説明のつかない神の恵みと憐れみと慈しみと許しを受けているものであることが分かっていませんと教え諭すために、到底返済することのできない負債を負った人の例え話を話されました。でこの例え話に出てくる王と言われている人が唯一の主なる神様であるということ、また到底返すことができない負債を負った人というのが私罪人であるということは、こう読めばすぐに分かりますよね。でこの例え話をよく見ていますと、ここまでこのメッセージの中でこう話してきた内容が全て含まれていることが見えてきます。まずこの王が自分の家来たちと清算したいと思ったとこうありますけれども、人はやがて神の前に立った時に自分の行いに従ってその罪を清算しなければならない時が来ることを示唆している言葉ですね。でもここで問題なのは、にっちもさっちもいかないほどの借金のような罪が神様の前にあってあるということです。一万タラントと出てきますけれども、この一万タラントという金額を日本円、日当1万円でこう換算しますと6000億円という、正直よくわからない、ピンとこないほどの額です。正直よくわからない、ピンとこないほどの額を、なんでイエス様はこの例え話で提示したのか。1000万とか2000万の方がよっぽどこう分かりやすいじゃないですか。6000億円って言われたところで分かんないですね。私たち誰一人として自分たちが人の前で、被造物の前で、神の前で、人に対して、被造物に対して、神様に対して犯してきた罪の膨大さや莫大さを認識することもできなければ知ることもできないばかりか、どんなに言われてもピンとこない、あまりピンとこない、あまりにも罪深いものであるということを示唆しているわけです。私たちどんなに罪ありだと言われてもピンとこないんですね。でもそんな家来に対して主君はかわいそうに思って彼を許して、そのピンとこないほどの額を免除してあげました。このことをこうあまりにもさらりと書いてありますけれども、一人6000億円の負債の免除が国家予算に何の影響も与えないはずがないですよね。しかも当然ながらこの人一人だけではなくて、こういうことをしたんだと、もしこれに近いような借金を負っていた人がいたら当然のように来て、また私も赦免してくれというはずですね。ピンとこないほどの借金をしている家来が他にもいた、いやいなかったとしても、たったこの一人だけでもまさに王の首が飛ぶほどの決断です。ある意味王自身の去就、命を懸けた決断ですね。これをまた神様ご自身が命を懸けて十字架にかかられた、イエス様が十字架にかかられたということを示唆しているわけですね。ご自分の、神ご自身の命を投げ出すと。そして赦免されたこの家来が今度王から期待されていたことは、その赦免の その免除の恵みと慈しみと憐れみと許しの愛を生活の中で、実生活の中で体現することでしたけれども、体現するどころかピンとこないほどの額を免除してもらったという王の愛を受けたにもかかわらず、100デナリ、これまた1日1万円としますと100万円ですね、100万円の負債を負っているものの、見ず知らずの人の首ではなく仲間の一人です、自分の仲間の一人の首まで絞めながら借金返せと、恩知らずな態度を取りました。ここに出てくる王様はこう直接的なビジネスの利益以上に、国民同士が愛を施し合うということが利益を超えた益をもたらすということをよく分かっていた王でありました。でもこの家来は違うんですね。総合的な、包括的な、統合的な益よりも目の前の小さな利益のために最も大切にしなければならないものを平気で犠牲にするような霊的に雲がかっている人でした。もちろん100万円という額も少ない額ではありません。むしろ6000億円よりもすぐにピンとくる大金ですね。ここが私たち罪人の落とし穴ですね。ピンとくる少額の大金のために、全然ピンとこないほどの多額の大金の恵みを捨て去ってしまうわけです。エペソ書をこうずっと見てきましたけれども、エペソ書の中でパウロが言いましたね。キリストイエスにあって天上にあるすべての祝福をもって祝福してくださったという事実が私たちよく分かっていない、ピンと来ないので、ピンと来ていないので、パウロはこう祈りますね。あなた方の目がはっきり見えるようになって、神様がお与えくださった望みと受け継ぐものがどれほど富んでいるものか、偉大なものであるかを知って知ることができるように、知恵と啓示の御霊があなた方に与えられるよう祈っていますと祈るんですね。わからないんです、ピンとこないんですね。受けた憐れみがよくわからない。そして一度受けた赦免という恵みを過去のものにしてしまって、今生きる人生の現場でその恵みを生かすことを忘れてしまっている。信仰と現実は違うと、信仰生活と経済活動は違うと、信仰生活と経済生活は違うと、聖書の世界とこの世の世界とは通じないと、愛を知ることと愛の実践とは別物だと、イエス様が教える真理は世の常識に通じるものではないと、何をもってしてもどんなふうにも到底説明のつかない神の恵みと慈しみと憐れみと許しという愛を宗教活動、宗教的境地、または日曜日にたった1回1時間の礼拝に出席する枠組みに押し合って、2つの天秤を持って生きている姿を、私たち自身の姿を、正直にこの例え話はまっすぐに赤裸々に教えてくれます。それでもまだ今このように言われても分かんないのが、ピンとこないのが私たちですね。ピンときてますか皆さん。そんな私たちの姿がこの言葉に集約されています。マタイの福音書18章33節ですね。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。イエス様の寛大な愛に過去に一度出会ってはい終わりではなくて、毎年、毎月、毎週、毎日、毎時間、毎分、毎秒、毎歩、今も変わらず その寛大な愛ゆえに生かされていて、その寛大な愛が注がれているという負債を免除され、恥を覆われ、罪許され、救われているという事実と恵みを覚えるんですね。ただし恵みをただ覚えて終わったら何にもなりません。もちろん覚えるだけでもこの家来よりはマシかもしれませんが、覚えた恵みをお前も自分の仲間に憐れんでやるべきではなかったのかというこの王の語りかけの実践へとつなげることが求められています。キリスト教信仰は概念ではないですね。生きることですね。愛は私たちの内側から自動的に出てくるものではありません。神の前にあって胸を張っていられない罪人であって、今も変わらず神様に憐れまれているということを覚えるところから出てくるものです。憐れまれているんですね。かわいそうに思われてるんです。憐れまれるとかかわいそうに思われることとか、こう、私たちのこうプライドにこう引っかかりますか。憐れまれてるんです私たち。愛は多くの罪を覆います。罪を覆うというと私たちが作った規定や法律の中にあっても、そんな不当なことしてたまるかと、そんな不当なことしていいのかと迫られるかもしれませんが、事実神様は不当だと思われるようなことをしておられますね。で、不当でないというためにご自身が死なれました。私たち今もピンとこないほどの罪を意識することも認識することもできないほどの罪を覆われるという特別な恵みに預かっています。その特別な恵みを受けた者として愛に生きられればなと、愛に生きたいなと願っています。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、あなたは私たちに到底想像もできない、言い表すこともできない、何をもっても表現することもできない憐れみと慈しみと許しをお与えくださいました。そして私たちの恥を覆ってくださっております。罪を許し続けていてくださいます。免除し続けてくださっております。私があなたに憐れみをかけたように、あなたもあなたの仲間に憐れみをかけてあげるべきではなかったのかというこの語りかけを、私たちに語りかけられている言葉だと受け止めていきたいと思います。受け止める心を、魂を、霊を、信仰を与えください。聖霊なる神様、どうかあなたが私たちに施してくださっている愛を思い出させてくださり、愛を実践するという導きの中で、あなたの導きに従っていくことができますように助けてください。愛は多くの罪を負うからです。この恵みをまず私たちが受けていることを覚えさせてください。覚えるだけでなく、その憐れみを施すことができますようにお導きください。御言葉を感謝いたします。私たちの愛であられる救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきたいと思います。元旦礼拝の時も賛美をしましたけれども、もう一度改めて賛美を捧げていきたい、同じ賛美を捧げていきたいと思います。聖歌392番です。ご無理のない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、それでは2022年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
罪を負います。だから
祝祷いたします。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、そして成人を迎えた新成人一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。